3月19日、時刻は7時を回りました。ここからは、福祉、ふれあい、フルコースの時間です。この番組は、福祉への理解や情報など、フルコースメニューにして、皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は、中澤めぐむと、
成瀬ゆうみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中澤さん、はいはい、桜もうすぐですね。
あ、今年なんか早いんですかね。
ね、なんか ね、もう30日ぐらいには満開になりそうみたいな話聞きましたけど、
僕今年こそは、うん、大きなジャンボ花見団子を食べてみたいと思うんですけど
私食べたことありますけど、ね、あれすごいですね。
あんなにボリューミーってこと。
そう、どこまでかじっても、うん、あのお花見団子なんですよ。
味がね、
うん、そう、味がだってあんこが入ってるわけでもなく、
そうですね、はい、
それ食べるっていう、
だって美味しいじゃないですか、ね、
確かに美味しい。
しばらくもういいって感じ。
そんなことない。なんかね、あの大勢で食べようと思って、はい、切り分けようとしたんですよ。はい、そしたらあの生地でしょ、にばにばってなっちゃって、
もう丸くはならんですね。
やっぱりあれはね、独り占めするのがいいですね。
じゃあ今度一緒に一本ずつね食べましょうか、ね。
それがいいですね。はい。
すみません、本当は話したい小話があったんですよね。
いや小話？うん、いや、あのあれなんですよ。まあ似たようなもんです。はい、それでこう物をこう分けるときにね、はい、こう何分割とかって、うんうんうん、なんか言い方ありますでしょう。で、うんうん、で桜は、はい、あの咲き具合によって南部咲きとかって言うでしょ、うんうん、はい、でしょ、うん、で桜は南部って言うけど、はい、なんか物の割合とかって1割とか2割とかって言うでしょ、はい、なんで桜ってあー5割咲いたねとか、うん、6割咲いたねって言わないんでしょうね。
それは僕に答えを求めてました。
いや、ちゃんと調べてきました。
よかった、よかった。
でもそれって疑問に思いません？
言われるとね思うんですけど、うん、まあそういうもんかなみたいな。
まあそりゃ確かにね。
いやいやいや、そんなことない。じゃあ教えてください。
はい。なんか昔は、はい、なんかね、南部通り咲きっていう言い方があったんですって。南部通り咲いたとか言って。なんかつまり、うん、なんか、ほぼそれぐらいの程度っていう意味、
はいはいはい、
うん、だったんですね。で、うんうん、大正時代になった時に、うんうんうん、新聞の文字数が限られて、はい、で、なんか例えば五分通り咲いたとかっていうふうに言う時に、うんうん、通りっていう言葉が略されて、うん、はい、五分咲いたっていう言い方になったので、はい、だから、今みたいに、その、七分咲きだとか、うんうんうん、ね、三分咲きだとかっていう、はい、そういう言い方になったっていう説が有力だそうです。
MC になりました。
やったー。またお花見の時の話のネタにしてください。
はい。
はい、ラジオの前のあなたも何かネタがありましたらください。それからこの後ご紹介しますゲストさんへのメッセージもお待ちしてます。ファックスの方0564558764番、0564558764番、 E メール info@fmokazaki.jp、 半角小文字で info@fmokazaki.jp でお待ちしております。さあ、それでは早速ゲストさんからのリクエスト曲、まず1曲目は松任谷由実で優しさに包まれたなら。今回のゲストさんのリクエスト曲1曲目は松任谷由実で優しさに包まれたならでした。もう優しさいっぱいのゲストさんがこの後登場です。
本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はカウンセリングとソーシャルワークの散歩幸せ研究所から、原田渉さんを、お招きしました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にあの、優しさに包まれたなというよりも、優しさが滲み出ているというような、ね。
ありがとうございます。感じです
ね。ありがとうございます。ちょうどね、インターネットラジオ見てる方は見れてると思うんですけど。はい。
もうだってずっとニコニコなさってるんですもん。なんかさっきもね、緊張してますと言いながら笑顔なんですよ。
あの、怒ったりすることあるんですか？
ありますね。
でもそういう人の方が怖いのかな、ゆうさん。
そりゃそうでしょう。やっぱりいけないものはいけないってはっきり言える。でも普段はとっても優しい。素敵です。
とってもよく言っていただいてありがとうございます。
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まずこの、カウンセリングとソーシャルワークの散歩幸せ研究所というのは、一体、どんな研究をするとこなんですか？
あ、はい。あの、研究っていうと、ちょっと難しそうな、は
い、科学者みたいな、
はい、あると思うんですけれども、はい、全然そういう意味合いの研究ではないです。はい、 です。私のところにね、来てくださる方もそうですし、クライエントさんですね、相談される方とかですと、お悩みであったりだとか、辛い思いだとか、困りごと、抱えていらっしゃる方たくさん見えるんですよね。そのような時に、私が専門家として、そのことに対してこうしたらいいですよだとか、もっとひどいね、人だとこうしなさいとかね、そういうことではなくて、その困っていることだったり、悩みであったりに、その方の気持ちをね、十分に受け止めつつ、一緒にどうしていったらいいかねっていうのを同じ立場から考えていきたいな。その考えていく、言ってみたら研究ですよね。困りごと悩みごとの研究を一緒にしていきたいな、一緒のパートナーとしていきましょうねっていう意味合いで研究所という形で付けさせていただきました。
やっぱりソーシャルワークのってついてるのは、こう意味があるんですよね。
そうですね。実は中澤さんとね、同窓なんですけれども、
そうなんです。
私自身も福祉の、仕事が長かったので、ソーシャルワーカーとして働いてきました。なので、やはり自分の専門性が、長かった専門性というところを大事にしたいという意味で、ソーシャルワークっていうのを名前に入れさせていただきました。ちょっと長くなっちゃいました
から
ね。
いえ、噛まないかと思って頑張って。
とっても素敵に読み上げていただいて、感謝します。
はい。ちなみに、どのくらい、どんな、ソーシャルワークをされてきたんですか、今まで。
そうですね。私自身は、大学が夜間の大学ですね、を出ていまして、その時代から、お子さんの保育ですね、幼稚園の先生をしたりだとか、あと、お年寄りの方のね、ご支援をさせていただいたり、あと、刑務所であったりだとか、いろいろな場所で、本当にお子さんから、お年寄りまで、障害のある方も含め、ご支援の方をさせていただいてきました。
で、そこでこう感じて、今回研究所を作ったということですね。
はい、そうです。
どうですか、いつオープンされたんですか、これは。
はい、去年の7月にですね、JR の安城駅の1階にですね、キーポートという高ワーキングスペース、皆さんがね、机が並べてあって、みんなで共同で使えるスペースがあるんですけれども、そちらの方で解説をさせていただきました。
どうですか、オープンして、10ヶ月ぐらい経つんですかね。いろんな思いがあってオープンしたと思うんですけど、なんか不安とか期待とかあったんですか？
ありますね。やはり不安も当然ね、お仕事をしている時からスタートアップですので、収入とか下がりますので、うちの奥さんとかね、今年のお正月に言われたことがあって、早々に何を言われたかっていうと、あんた今年はちょっとしっかりしてね、みたいな。頑張ってるんだけどね、って言いながらね。ただ一番のうちね、奥さんが理解者なんですけれども、当然そういう不安はありつつも、ただすごく良かったなって思うのが、一人一人の方と時間を大切にしながら相談支援の方ができるというのはとっても私自身も嬉しいし、その中でクライエントさんがいろいろ気づいていってくださったり、そこで良かったなと思ってくださる場面に立ち会うことができるっていうのは本当に幸せだなと思ってしています。
どうですか、どんな形で支えていくっていう、そういう手法っていうか、あるじゃないですか、いろいろお家に行くとか、そこのスペースに来てもらうとか、どんな取り組みをされてるんですか？
私が主に今、二つですね。一つは、その方のお家であったり、あと、例えば、喫茶店であったりだとか、その方が指定する場所に、私がお伺いしていく訪問の形、ちょっと、専門的な形で言うと、アウトリーチの支援って言いますけれども、その形でさせていただくのと、もう一つは、そのキーポートにも個室がありますので、そちらの方にお越しいただいて、カウンセリングをさせていただくといった、そういう支援の仕方もしています。
カウンセリングっていうと待ってそこのスペースでいろいろお聞きして、でソーシャルワークっていうとアウトリーチで外へ行っていろいろね、社会を変えていくことも含めてっていうことで、そのカウンセリングと、ソーシャルワークのいいとこを両方取ったような感じですよね。
そうですね。その方によってやはりどういう支え方がいいかって違いがあると思うんですよね。不登校だったり引きこもりの方とかで行けば、やはりお家まで行って支援を始めないと物事が始まらないこともありますし、大人の方で人間関係のことだったり、あと不眠でちょっと眠れないって方に、私認知行動療法という支援の方法もよく使うんですけれども、そういう場合ですと、やはり実は個室でゆっくりとお互いに取り組んだ方がいい結果が出たりするので、その方によって使い分けていくっていうのを大切にしています。
今実際どのような方が なんですかね、こう、はい、カウンセリングや、まあ、ソーシャルワークに来られるんですか？うん、
本当に、まあ、いろいろな方いらっしゃるんですけれども、うん、やはり、先ほどお伝えした、不登校の方であったり、引きこもりの方への支援というのは一つ、うん、まあ、お伺いして支援をするといった特性上、
はいはい、
中心にはなりますね。はい、あとやはり、まあ、ご自身の、まあ、仕事で大変だとかね、ご家庭の問題とかっていうのはよくお話として上がりますね。
はい、
はい、
どうですか、こうね、今までされてきて、こう印象に残ってるようなエピソードとかあるんですか？
そうですね、まあ、なかなかちょっとね、お一人お一人ということなので、なかなか言いづらいところはあるんですけれども、そうですね、まあ、例えばですけれども、うん、私自身が教えていただくことっていうのが結構多いんですよね。うん、っていうとちょっとね、大層に聞こえるかもしれないんですけれども、うん、不登校のお子さんのところにね、はい、行ったりして、うん、私がゲームを教えてもらうとか、はい、あと、はい、私なかなかそういう勉強が得意ではないんですけれども、うん、だけど、その子がしている算数だとかを、
はいはい、
その子はやっぱり今ね学んでるんでよくわかるわけですよね、
う
ん
う
ん、それで教えてもらったりして、うん、心からねすごいなーと思うんですよね。
あ、
でもそのすごいなーって実は子供さん思われる体験っていうのもね、うん、あまりなかったりしますよね、はい、いつも子供だから大人から教えてもらうっていう一方的な立場じゃなくて、うん、教えられたり教えたり、はい、得意なことがあったりちょっと苦手なことがあったら他の人にね支えてもらったりだとか、うんうん、なんかそういう関係をこうね柔らかく柔らかくしていくことっていうのは、うん、私は大事なのかなと思っているので、はい、ただゲームとかすごいですね、子供さん。
なんか子供の方が詳しいしね。
詳しいしね、もう、うん、尊敬しちゃいます本当に。
あ、はい、そうですね、実はね、僕も、はい、月に1回ぐらい引きこもりのお宅に行ってるんですけど、もともとパソコンがすごい上手な引きこもられてる方がいて、教えてもらうっていう口実で行って、僕もそんな専門家としてではなく行ったんで、本当にもうね、こう家族以外は僕しか会わないっていう方なんですけど、もう22年かなやってますけど、ね、多分同じような体験をされてるんですよね。
そうですね、本当にやはりその家族の中に、ね、他の人が入る、風が入るだけでも全然変わってくると思うんですよね。そういう意味合いではやはりご自宅に伺う、その現場にね、はい、伺って何か物事を始める、支援をするっていうのの大切さ、はい、私自身も学ばせていただきながら今仕事をしています。
へえ、今日ねちょっと、お便りっていうんです、通信っていうんですかね。
はい。
はい。持ってきてもらって読ませてもらってるんですけど、実は和田さんという通称が。
そうなんです。
皆さんやっぱりこうなんていうんですか、こう、はい、来られる方は和田さんって呼ぶんですか？
あ、来られる方はなかなかね、和田さん。ただ、私、ペアレントトレーニングって言って、はい、親御さんですね、はい、お母さんとかお父さんとかに、子供さんとの心地よい関係をどのようにして築いていくかという、はい、まあ、ワークショップなんかもね、させていただいてるんですけど、
はい、
5回シリーズとかでね、ちょっと慣れてくるとね、和田さんなんてね、呼んでくれる方もいますね。
はい、やっぱりこう、和田さんって呼んでもらった方が嬉しいですか？
嬉しいですね。関係性ってね、ちょっと呼び方でね、近さが変わったりするので、ちょっとキュンってなっちゃいます。
ありがとうございます。はい。はい、ね、先ほど言ったピアレントトレーニングですとか、
はい、
引きこもりの親を対象としたプログラムとか、
はい、
まあ、自己、理解や、他者との関係改善を目的としたプログラムとか、ね、はい、こういろいろされているということなんですけど、はい、どうですかね、こう、まあ、大体こう、何人ぐらいの方今こう関わって見えるんですか？
う
ん、
そうですね、プログラム自体は、はい、まあ、事業者さんに依頼を受けて、うん、その中でさせていただくこともあれば、はい、
じゃあ障害福祉サービスの事業所に行って、ね、利用者さんとか職員のいるところで、
はい、はい、そういうこともあれば、自分でちょっとたまに、うん、また岡崎市内でもぜひできたらなと思ってるんですけれども、うん、イベントの形で作ってさせていただくといった形もしています。
うん、じゃあ例えばこう地域のお祭りに、はい、来ていただいてとかそういうこともできるんですか？
あんまりお祭りとかは難しいかもしれないですけれども、例えば岡崎でした、はいはい、リブラさんとかでお部屋を借りて、でそこでこの日にやりますよっていうことで、ちょっと皆さんに、
はいはい、
宣伝の方をして、それで集まっていただいて、大体、まあ、2、3人から5、6人ぐらいの間であればさせていただけるので、
人気で、ね、こんな映画を見たら皆さんこう人気でもう10人、20人ってなっちゃったりしないですか？
いやいや、なかなかそういうことはないですね。
そうなんですか。
でも本当にいろんな方に出会いってすごく大事だなと思うので、はい、もうお声かけていただければ、はい、どちらにでも出かけていきますので、またご興味のある方はね、ぜひ、はい、お願いできたらと思います。
ありがとうございます。まあね、 まあ、カウンセリングとかケースワーク、ね、ソーシャルワーカーとかされるということなんですけど、はい、まあ、先ほど言ったような訪問や、キーポートに来てもらったり、はい、メールというのもされていると聞いたんですけど、
は
い、まあ、メールとか、まあ、なんですか、 LINE も含めて SNS っていうか、
は
い、うん、
メールでのカウンセリングは、はい、私結構前に5年ほど関わっていたことがありまして、うん、はい、はい、やはり直接会うのが大変な方にしてみると、うん、はい、すごくメールでね、やり取りするっていうのは心地いいところがあるみたいで、うん、はい、ただまあちょっと今この仕事ではなかなかね、うん、今ないですけれども、メールなんかの支援の設定の方もね、うん、させていただいているので、うん、はい、またいらっしゃればということですね、はい、
これ例えば私してほしいわとか、はい、うちの家族でこういうサービス使いたいなっていう方がいたら、はい、これどのように、和田さんにこうつながっていけばいいんですかね。
はい、まず散歩幸せ研究所というホームページがありますので、うん、うん、はい、ホームページをご覧いただくと、うん、大抵の情報が載っています、はい、それでもわからないっていう方、うん、多分いらっしゃると思うんですよね、はい、初めてで、ね、ということで、で、まあわからない方であればお電話であったり、はい、メールでお問い合わせをね、うん、いただければ、はい、何なりとお答えさせていただきますので、はい、当然お問い合わせは無料ですので、うん、まあ、本当にお気軽に、うん、お声をねかけていただけるといいかなって、うん、ちょっと相談してみようっていう、はい、そのことだけでも、うん、最初ね大変だったり、はいはい、良い人がいるじゃないですか、うん、なのでそのあたりは本当にまあ、ちょっとね気になったらかけてみようとか、まあ、そんな感じでしていただけるといいなと思っています。
なんか気軽にね、はい、お電話したことでこう一歩が開けるとかあるといいですよね。
そうですね、う
ん、はい、じゃあ、そちらの、連絡先の方ちょっとお伝えさせていただきますね。はい、散歩幸せ研究所の、電話番号ですけど携帯になります。 080-8478-2965 080-8478-2965 となってまして、月曜日から土曜日の朝の9時から午後6時までということで電話の方受付で、まあ、訪問ですとか面接というのは、月から金の10時からすごいですこれ、はい、夜の10時20分まで。
あ、はい、はい。なので、お仕事が終わってからという方もね、はい、いらっしゃると思いますので、ぜひその意味でもご活用ね、はい、いただけたらと思います。
これちなみに、どこまで行ってくださるんですか？
あ、そうですね。安城から、だいたい車で30分ぐらいを想定しているんですけれども、はい、ただ、ご相談いただけたらと思います。はい、今私、名古屋までね、出かけたりすることもありますので、はい、はい、出会いをすごく大事にしたいと思ってますので、はい、お気軽にご相談ください。
このラジオ実はインターネット通じて、はい、世界の裏側でも聞けるんですけど。
そうなんですね、はい、アメリカとかだと僕英語とかできないのでちょっと難しいかもしれないです。
日本語でできる方
って、ね、申し訳ありません。
いえ、はい、ありがとうございます。じゃあキーポートの方の住所も、お伝えさせていただきます。安城市、三幸本町の 1-1、JR のね安城駅の1階ということでキーポート内にありますので、ぜひね、はい、散歩幸せ研究所の方ね連絡をされたり足を運んでみてはいかがでしょうかね。
ありがとうございます、
は
い、
どうですかね、ラジオっていうのは実は2回目。
あ、そうですね。はい。はい。私の先輩がインターネットラジオの方で、はい、はい。はい。パーソナリティをされてて、はい、少し前に出させていただきました。緊張しますね、はい、ラジオって。
はい。でも、最初と同じ笑顔のままなんですけど。
あ、本当ですか？
本当。
いえいえ。
はい。ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
どうですかね、時間のも迫ってきたんで、一つだけ、将来こういう風になっていったらいいなって展望とかあるんですか？
そうですね。私自身今幸せだなって思っているのが、一、うんうん、人の方、うん、クライアントの方としっかり向き合ってね、ご相談ができるっていうのが本当に幸せだなと思ってるんですよね。なので、地域で地道に、なんかそういう人をお一人お一人を大切にしながら仕事を続けていきたいなって考えています。
もうその幸せがね、皆さんを幸せに。こう移ってくるのね、そういう形の取り組みぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。以上本日のメインディッシュ、今日はカウンセリングとソーシャルワークの散歩幸せ研究所の原田渉さん、渡さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではその渡さんからのリクエスト曲です。笑顔の他にも強さがあります。トラヤ帽子店でパワフルパワー。お届けした曲はトラヤ帽子店でパワフルパワーでした。
お送りしてきました福祉ふれあいフルコースの時間、いかがだったでしょうか。今日はメインディッシュのコーナーでカウンセリングとソーシャルワークの散歩幸せ研究所から原田渡さん、渡さんをお招きしていろんなねお話を聞きました。はい、どうでしたかね。
ね、はい、すごい良かったと思います。
はい、
もうこの活動がどんどん広がるといいですよ ね。
こう笑顔でね、こうみんなが幸せになってくるのね、そういう活動を頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
では最後の曲になります。中島みゆきで誕生、この曲をお送りしながらお別れです。本日のお相手は成瀬優美と
中澤めぐむでした。
それではごきげんよう。
さようなら。